レディオ 2.4kg。
はい、始まりました。レディオ 2.4kg MC のジョニーですけども、今日はですね、うちのお母さんがですね、ちょっとなんかどっか行ってるんですよ。旅行かなんか行ってるみたいで、だからちょっとお母さんのちょっとね、リビングルームから、リビングルームというかお母さんの部屋は広いんで、そこからお送りしてますけどもって言っても、うち2部屋しかないんですよ。で、お母さんの、ね、テレビとかがあるんですね。ママの部屋ですね、お母さんって。つまりママの部屋に、そこにちょっとね、最近テーブル買ったんで、そこの上でこう広げてやってますけども、なんか最近こういうスタイルですね、静岡スタイルというか、テレビ見ながらダラダラ喋るっていう感じになってますけども、先週のですね、福岡旅行からね、もう1日や間を置いて、次は今度青森に、久々に里帰りをしましてね。で、飛行機乗って1日休んで、でその次の日に夜行バスで行くっていう、いやそんなね、旅行する人からすりゃなんだ、別に普通のスケジュールじゃないかって言われると恐れまですけど、僕にとっては結構なこれハードスケジュールなわけですよ。でそれで夜行バス乗ってですね、でそうすると夜行バスやってるとあれじゃないですか、当然騒ぎますよね。その取れない、取ってない駅があるというところでね、この向かってる途中もバスでも取れ、そのエリアに入れば取れますからね。つまりその道路が走ってたって、どっかボタンを押してどっかの駅に引っかかるようになってるんですよ、このゲームってのは。あ、このゲームというのは駅メモというゲームですけども、まあその目的で先週福岡までも行きましたんでね。っていうか、なんかそう考えたらさ、夜中夜通し大ちゃんに寝ねえぞなんつって言って、こうバーっとね向かうわけですけど、まあ始まって30分ぐらいで寝ちゃうわけですけどね、バスの中で。考えましたよ、静岡行って神奈川戻ってきて、福岡行って今度青森行ってるっていうんでね、その間ずっと駅名もやり続けるんですけど、僕の今の総移動距離3300キロらしいですよ、これ。いや、まあ、まあ、その通勤だったり営業してる人であればね、いくらでもそういうことやってる人はいるでしょうけども、いや僕はどこにも行かないっていうのが僕の利点だったのに、最近なんかちょこちょこ移動してですね、やってるんですけど、で青森着いたら寒いんですよ。特にあれだったな、福島のあたりから寒かったですね、やっぱ急に。でこっちいる時はさ、別にダウンジャケット着てたってそんな人いないんですよ。しかもちょっとね、肌寒い日だったかな、先週の木曜日、4月6日ぐらいの話してるんですけど、肌寒い日だったような記憶もしてるんですけど、でもどうだったかな、5日だったかな。で、まあ、そのぐらいの時行ったじゃないですか。ダウンジャケット着てる人なんか一人もいないんですけどね、いざ青森行ったらもうみんな逆にダウンジャケット着て歩いてましたからね。まあ、一日あったかい日ってのはありましたけども、これが大変だもん。だからこうなんつうの、こうさ、着てさ、実際そこのさ、体温調節が大変なんですよね、やっぱこの時期ってのは。冬だったら、夏だったら別に皆さんね、なんだって構いませんよね。冬であれば別にダウンジャケット着て移動してりゃいいと。で、夏であれば別に T シャツ1枚どっか行っちゃえばいいって話じゃないですか。まあ山とか登るなら別ですけどね。それでまあ、いざ行って、いや、これで間違いなかった。雪降ってましたからね、まだ。僕のその、青森の地元の方はね。雪だなんつって言って、いや日本も広いですよ、福岡の方じゃ雪なんか一つも降る気配なくですね、もうすごいピーカンな青空でこうね、ま、街にカッポしてましたよ皆さん。それが今度は逆にさ、で俺のねその地元っつうのは、まあ言っとくと、三沢っつうとこなんですよ。三沢と八戸っつうとこなんですよね。でちょっとさ、もうドライブなりするってもらったわけ。そうするともうね、もう三沢から八戸、まあ、父方の方が八戸で、母方の方が三沢なんですけど、で三沢着くとさ、もうあれなの、寺山修司推しなんですよ。寺山修司記念館っていうのがあるんで、そこを推しなんですよ。多分ね、4、5年前の放送でも多分ね、僕考えてみれば青森4、5年ぶりに帰ってるんですけど、4年、3年ぶりぐらいに帰ってるんですけど、寺山修司記念館推してんですよ。でね、それは推すのはいいんですね。だけどもう商店街があるんですよ、こう道路に沿った商店街、まあストリートとかなんとかな、まあそういうあるんですよ、アーケードみたいなのね。そうするとさ、もう三沢は今人がどんどん少なくなってるから、もうね、もうほとんどシャッターが閉じてるわけ。もうシャッターこうクローズしてるんですよ、寂しい商店街で。少し空いてるお店では寺山修司をしてるんですよね。皆さん、寺山って決して明るいもんじゃないじゃないですか、決してね。 そのあれですよね。で、寺山ロードなんつって言って、寺山修司のね、そのことガンガン押してるわけだ。そうそう、デイニシスのあのさ、恐山からおばあさんたちが降りてくるとことか、白塗りの男の子とかがこう笑ってこっち見てんだよね。壁に、壁面に絵が描かれて。で、あのラストって知ってます？皆さんね。つまり、母親を殺しても自分は存在できるかって問いかけて、その主人公が過去に戻って母親を殺そうとするっていう映画だったんですよね、あれって。最終的なところとしては。で、殺そうとするんだけども、お母さんに味噌汁食うかって言われて味噌汁食っちゃって結局殺せないまま終わってって、そこでバーッと幕末太陽伝のほら、使わずだったエンディングつって言って、そこのセットがバーンと弾けると、今の現代の新宿だか東京、新宿だったら、新宿の街並みが映って終わるっていう話だったじゃないですか。ね。暗いんですよ、あの映画って。で、最初は思い出でね、いや、僕の昔はすごく楽しい思い出があってっつうんだけど、途中で主人公が、そんな思い出は嘘だったっつって言って、主人公が女の人にレイプされちゃったりするっていうような映画だったですよね。それを、寂しいね。商店街の通りでやるんですよ。それがこう、至るところで寺山が溢れてるわけ。俺、これ逆効果なんじゃないだろうかと思って。まあ、でも逆に言えば、デーニシスとか、ショーステを待ち、デーオの雰囲気が出てますよね。それは、でも逆に言えばね。なんで青森ってこんなろくでもないやつばっかなんだろうって、寺山は敬愛してますけども。やっぱね、最近4、5年多分読んでないですよ、僕まともに。3、4年読んでないかな。本も読んでないですからね、最近。そうするとさ、いや、さすがにね、ちょっと中二病臭いとこもあるんじゃないかって冷静になって振り返ると感じるようなとこもあるわけ。複雑な思いがあるわけです、寺山修司って人に対しては。好きですよ。でも、その詩集とか言うのは僕はエッセイばっか、映画ばっかでしたから、と思ってるんですけどね。だから、いや、逆効果で、寂しいとこに寂しい人を入れるってのは間違いなんじゃないだろうかと。それこそね、何でしたっけ、親殺しのすすめなんていう、さっき、デイニスじゃないけども、そんな話したのも確か寺山でしたよね。家出のすすめなんていう本もあったりとかしてね。で、こう、割と逆説的なことを言う人っていう人は強いですけど、まあまあまあ、それで、そうすると5月4日にですね、寺山修司記念館でイベントがやるんですよ。これ宣伝しておきますけどね、そこに誰来ると思います？竹宮恵子さんとね、三上博史さんが来るんですよ。三上博史さんといえばね、寺山修司の中編だった草迷宮という映画で、主演やってましたけど、多分寺山修司の他の映画にもいくつか出てるのか、ちょっと僕は見てないですけどね。草迷宮ってすごく好きな映画ですけど、だから、まあ、ある意味、寺山チルドレンとも言ってもいいような、こう、三上博史さんと。で、なんで竹宮恵子を呼ぶかっていうと、やっぱ風鬼だからですよね。その風鬼をすごく寺山修司ってのは評価しましたんでね。で、それで来るらしいんですよ。サイン会がやるんだって。で、また風鬼も暗いじゃないかって思うわけね、そこでね。なんか、竹宮恵子が来るって言って、風鬼のジルベールのポスターがパーッと貼ってあるんだけど、いや、これもね、これ多分、これ企画した人どういう漫画か知らないで企画してると思うんですよ。つまり、子供がレイプされたりするような話ですから、それはまあ押さない方がいいんじゃないかと思うんだけど、でもやっぱそういう街の子なんだよね、俺は考えてみれや。で、その父方の方のね、八戸っていう方にも行くんですよ。おばあちゃんのお家があるので、そこ行くんですけど、すとさ、またここは何だっつうと、種差海岸っつうのが、まあね、僕そこのそばで育ったんですけど、そこはね、よく自殺する人が出るっていう街らしいんだよね。種差海岸、こう、すごく綺麗な太平洋の海で 飛び込んじゃう人がいるって話もなんかちらっと聞くんですけどね。で、あと、今は、なんで八戸も暗いじゃないですか。今、あれですよ、レスリングのね、伊調馨さんの実家ですよ。生まれたとこですから、そこもまたパワハラだなんだっつうんでね、やっぱ青森って暗いんだよね、なんか。で、なんか親戚の、僕の親戚の人たちはみんな屈折してるなと思って、で、僕も屈折してるじゃないですか。だから、いや、僕、こういうところの出なんだ。だと、親戚の人たちね、ある程度何人か会って、あ、どうもどうもなんて久々ですね、なんて話してもさ、やっぱね、僕と一緒でね、みんな気持ちのアップダウンがすごく激しい人たちだなって思いました。今回久々に会って。まあ、着いた初日はもう、キャッキャキャッキャ盛り上がるんですよ。うわーって盛り上がるわけ。ね。ミサの方、ブワーッと盛り上がる。次の日なんかもドヨーンとしてんだよね。そのリズムが合うんだよね、俺は。やっぱ、ブーブーブーブー言ってますけどね。 だこれも寺山がなせる技なんでしょ。で、上の方行け、で、三沢っていうとこで、ね、で、おじさんがさ、いや、どこ行きたいとこないのって言うから、いや、ちょっとね、実は言うと、つって言って、駅その場で調べたの。そしたら、またこれ暗いんですよ。トマハ電鉄っていうのがあるんですけど、それ廃線になってる路線なんだね。で、昔は三沢ってとこから始発で出てたんだけど、その廃線があるからそこをたどりたい。つまりこう、バスとかで行かなきゃいけないから、電車でたどれないから、そこ行ってほしいんだって言ったら、よし、任しとけっておじさん行ってくれて、バーっと車飛ばすんだよ。で、廃線を巡るわけ。ね。そしたら、あ、おじさん待ったって言って、駅取れたら、廃線がもう一個あるって言ってさ、縦貫鉄道っていうのがあるんだよね。なんとか縦貫鉄、津軽縦貫鉄道だかなんだか。そこ、戸窓からまた伸びてるっつうんだよ。なんかさ、すごくこの母親殺しだとか子供がレイプされる漫画だっていう流れで廃線を巡っていくっていう、またなんかこの暗さね、なんかこう暗いと思いつつでもこうウキウキするわけで集めてる間はね。で、そしたらまたね、僕のその地元の畑根差し海岸っていうとこなんだけど、そこの駅もね暗いんですよ。またエピソードが、あのね、だいたい京都とかっていうと駅名もやってる人数ね、7万人ぐらい来る。だから月に確か多分6000人とか5000人来るんですよ、バーっとやってる人たちが。だけど僕がその地元の八戸の種差し海岸50人しか来てないんですよ、まだ10日経って。でね、リンクたるですよ、こう僕がほら、そこの戦って、そこに HP 持って座ってるやつがいて、そこ僕が攻撃してドゲって言うでしょ。で、僕それね3日前に繋いだんですけど、3日間まだリンク繋ぎっぱなしなんですよ。つまりそれほど人が来てないっていうね。あの、僕の地元のフォンクエルマって駅だと、だいたい繋いでも10分に1回ぐらいドーンと攻撃食らうわけ。それが1日2人しか攻撃してこないって、このまた寂しさね。こんな人がいないって。で、それで、いや、まあ、いろいろ回ってったんですけどね。で、三沢っていうとこをこう、まあ、僕の生まれ故郷ですね、そこは。で、そうするとさ、あのね、多分ね、いや、大ちゃんと一緒に行ったんですよね。大ちゃんもね、いや、田舎ってのはそれは神奈川にもあると。それありますよ、小田原の方とか、それいくらでもあるじゃないですか。多分どこの地方だってあると思うんですよ。東京の方だって、それこそ、なんだ、高尾の方とか行ったりとかさ、あと、なんだっけ、山梨に通じる中央本線かな、あそこの辺のあたりなんつうのは結構こう、ね、またちょっとこう、あと、青梅のあたりっていうの、そこら辺だってさ、結局、まあ、田舎ってあるじゃないですか。山の方と行けば。だけどね、いや、僕、最近電車乗ってますよね。で、こう、まあ、南から北までこう見てるじゃないですか。で、そうすると、まあ、電車の風景ですから、なんとも言えないところがあります。それで全ては語るつもりはないですけど、ぜひね、皆さんね、三沢の利点はね、悲しいとこだけじゃないと。暗い人はぜひ行ってくれってことなんですけどね。ああいうね、多分北海道とかそういうとこしかないんじゃないかな、もしかすると。あのね、何もない平らってのを見れますよ、地平線っていうのが。ブーンと八戸へ向かうわけ。じゃあおじさんが、じゃあ行こうぜ、つってこう、八戸へ送ってくれたわけ。そうすると、こう、ちっちゃい頃から普通に見てるから気がつかなかったんだけど、今言ったように、何もないその牧場とかそういう水田畑みたいなところの平らが両サイド見ても見渡す限り続いているっていうのはね、これね結構いい風景ですよ。これはまあ他のとかはもっとねあるでしょうけど、そういうことはね。でもこう本州で見れるってのはね、なんか、いや、なかなか道路とか降りてないからなんとも言えないけども、静岡の田舎この間言いましたけどね、それのね畑が一面に広がってるっていうものよりも全然もっと広大なものがあるね。で、あの八戸についてね、おじさん、また父方のさ、うちのだから親父の弟さんと会ったわけ。よし、久しぶりなんつって話してたわけ。で、そしたらね、そのおじさんが、いや、俺よくね、その下田って言って、まあ三沢のすぐそばなんですけど、下の市かなに行ってよく映画見んだよねなんて言って、あ、そうつって言って、でもおじさんさつって言ったの、あんなに平らってのはちょっとなかなかないんじゃないかいって言ったのよ。そしたら、いやー、俺も青森住んでるけど、青森、まあ八戸だけど、いや、八戸ではちょっとなかなか見ない。いや、三沢ってのは本当に平らな町だなと思ったよって言うんだよ。まあ町はまあありますけどね。町からちょっと外れるとということですけどね。あれね、いいですよ、なかなか。年取るとで田舎の良さを感じるね。で、前はさ、 北の国からなんかに影響されてさ、田舎から帰ってくると東京なんかって思ったんだけど、これがね、東京は東京でいいんですよ。で、田舎は田舎でいいんですよね。で、そう、なんかどっちもいいって言うんで、なんかね、どっちもやっぱ自分になってダメだなって、まあよく言いますけど、このラジオで、どっちも撮ったらいいじゃねえかと、別にどっち決めることはねえだろ、バカ野郎ってのはよく言いますけど、そうそう、アベンジャーズだって、ビスコンティだって黙ってみろってよく言いますけど、あの、そんな感じしたね。やっぱ、で、おじさんに言ったら、やっぱおじさんね、と、俺ラジオやってて、それぐらいしか東京に残しとくものはないと、女もいないしって話してね。まあ10人デートする相手はいるけど、まあまあまあまあ、なんて話したわけ。こっちで見つけたっていいわけでなっていう話するじゃない。そしたらおじさん、いやこっちにね、ゆうたって俺言われるけど、ゆうたこっち仕事はないからさって言われて、だからまああれだな、たまに帰ってくるのいいんじゃないかって言うんだよ。まあそうかなんて話したんで、そしたらさ、おじさんがね、いや言っちゃなんだけど、結構年いってて、まあ独身なんだよ。で、母方のあの父方の方のね、親戚のおばさんってのも何人かいるんですよ。そのうちの一人がまだ独身の方いらっしゃる。ちょっと、一回バツついてんだけどね。で、その方、いらっしゃる。で、そしたら俺がね、父方の方にね、言われたっけ。いや、なんでその、母方のおじさん、ね。あの、ゲイリーシリーズに似てるんで、ゲイリーおじさんって言っていますけどね。マシュー・プロデリックに似てるから、マシューおじさんって言ってますけど、マシューおじさん、なんで結婚しないんだって、母方のおばあちゃんに言われたわけ。ね。いや、顔だって悪くないしね。あの、ちゃんと仕事してるし、なんでだって言うんだよ。そしたら、いや、まあ、あれはもう性格が暗いからさ、ってこう言うんだよね。やっぱそれは言うよね。やっぱいじるのは基本ですから。いや、あれはダメだって言うんだよ、俺がね。そしたら、俺が、そしたら、そのね、おばさん誰に似てるだろうな、あの、ヘレナ・ボナム・カーターに似てるから、の、ヘレナおばさんって知っとくけどね。で、そのヘレナおばさんに言ったわけ。おばあちゃんといる前だよ。みんなでちょっと久々だねってちょっと集まってる中でさ、ヘレナおばさん、マッシュおじさんどうって言ったのよ。そしたら、なんか、何言ってんのって雰囲気になるかなと思ったら、なんかシーンとしてちょっとリアルな雰囲気のリアクションを食らって、あ、こういうこと言っちゃいけなかったんだなと思って、いや、うん、いや、いいと思うんだよね、つって向こうだとちゃんと働いてて、部屋片付けないから、って話したら、いや、ヘルのおばさん、いや、でも部屋なんか誰か片付ければいいじゃない、って言うんだよ。このヘルのおばさんはね、いや、いい年よ、結構、ね。アラフォーぐらいの年齢だけどね、声が可愛いんだよ、すんごく。声優さんみたいな。うん、で、うちのそのね、まあ僕はその種差海岸ではないんですけども、まあそのちょっと外れの方に住んでるんですが、まあ食堂をちょっとやってるんですよ。で、そこでね、行ったらさ、そこの食堂の、だからパートさんたちっているわけさ、ね。そしたらその中のね、女性ってのがちょっと綺麗でね、ちょっと興奮して帰ってきましたね。で、大ちゃんに言われた、ああ、お前は、なんつうの、ほんわかした女の人ったら本当に好きだねって言って、好きだ。エロいじゃないって言ったの。あれにエロさ感じるってのはね、やっぱ、なかなか特殊だと思うよって言われたんだけど、綺麗、いい。いや、妙齢の女性ってやっぱいいですね。僕も年齢重ねて妙齢の男性になってきてますから。やっぱ女性ってのは前から言ってるようにやっぱ16歳から55歳までっていう、これはやっぱ外れませんね。あのこの40歳の、55歳でもね、綺麗な方いらっしゃいますから、ぜひ一戦お相手して願いたいって感じありますけど、まあまあ、とにかくなんだかんだ騒いで帰ってきて、でね、その3日間、だから金土日月って言ったんですけど、まあ火曜日にこっち帰ってきたんですがね、金曜日はまず馬肉鍋を食うんですよ。いやー食べちゃう、くらっとね、インスタに写真あげたんですけど、馬肉って書いちゃうと、てめえこの動物の肉食いやがってって書かれたら怖いんで、ちょっと書かなかったですけど、で、その後、食ってさ、で、その次の日はさ、あとおじさんに、廃線巡り途中、十和田行くから、十和田市現代美術館連れてってもらえませんかつって言って、こう、十和田市現代美術館行ったりしましたけどね、やっぱ、大ちゃんとおじさんとね、マシおじさんと3人で行きましたけど、やっぱダメだな、やっぱ、こう、アートを愛さない2人だから、全然見たって何の感動もありゃしないよ。で、こっちは愛読書美術手帳でしょ。全然もう芸術レベルが違っちゃってね、気使って帰って、疲れちゃいましたけどね。で、そんで、バーッと回って。で、その後温泉入るわけ。で、あーっと行って。で、ラーメン食うでしょ、十和田で。ブワーッと食うね。朝飯ラーメンだ。もう35になるとやっぱ朝飯ラーメン食うようになるね。ブワーッと食う。豚骨ラーメン。で、夜は今度何食って、焼肉食うんだ。 これがもう大変よ。3500円だから、おじさんが払うじゃん。マシオさん、お前ら元取れよ、なんつって言って、じゃあ絶対食うから待ってろ、なんて食うんだよ。でサーロインステーキガークってね、1枚つくわけ。ガークって。で、次の日は、またね、日曜日何食ったかな、なんか食ったんだ。そしたら、日曜は今度夜ステーキ。もう肉肉続きだね。だから。で、その食ったステーキとね、ヘレナおばさんに連れてもらったんだけど、こんなうまいステーキ食ったことない。世界一、あのステーキ。200g2500 円のステーキ、フィレステーキ食ったんですよ。リブステーキだ。いや、僕最近小食、最近ってか小食って噂あるじゃないですか。とんでもないね。ラーメンだろうが肉だろうが全部食うもん。もう。で、ステーキもさ、えらーってもう、まるで鬼になったように食うんだよ。こんなうまいもん食ったことない。で、他のうまい。あ、で、そのまた店の話が悲しいんだ。前、俺、その店前からよくヘレナおばさん連れてもらったの。青森帰るたびに、八戸帰るたびに。で、最近移転したんだって聞いて、なんでって聞いたら、いや、前の店が焼けたからって、またこれも悲しい。いちいち青森ってね、何かつくエピソードすべて悲しいんですよね。で、食って。で、その月曜日、最終日はさ、また、食堂でさ、またラーメン食うんだよ。うわーって、ね。ラーメン食って、で、また夜、その月曜日、またラーメン食って、つまりラーメンばっか食って、ラーメンか肉しか食ってないの、その3日間ぐらい。うわーって食う。最後、もう、三沢帰って、あれ、後楽園行って。うわーって。で、後楽園ね、前静岡に行った時、友達が、よく静岡ラーメン連れてもらったんですよ、友達、前麺たちにさ。そしたら、後楽園なんて麺がプラスチックでできてるから美味しくないですよ、って言うんだけど、もう、こっちもう、働く男、ね、35歳。働いてないけど、最近。うわーって食っちゃう、ラーメンね。多分だいぶ太ったんじゃねえかなって思うんだけど、怖いですけどね。でね、転んでもタダで起きない男とはこのことよ。ああ、いや、その前にあの話しとこう。うちのおじさん、ヘレナおじさん、おじさんじゃねえ、ヘレナおばさんのお兄ちゃんなんだ。父方の方のね、おじいちゃん、おじちゃんが、誰に似てるかっていうとね、フランシス・フォード・コッポラに似てるんですよ。だからコッポラおじさんってしとくけど、コッポラおじさん久々に会ってさ、仲いいんだよ、俺、コッポラおじさんと。で、そしたら大ちゃんが言うにはに、いや、コッポラおじさんはね、お前が来るとすごく嬉しそうな顔するって言うんだよ。ああ、そうなんつって言ってたんだけどね。で、そしたら、コッポラおじさんがさ、映画好きって話を初めて聞いて、で、さ、コッポラおじさん、ちょっと、一人暮らししてるんだけど、そうすると、BS が映んないんだって、家で。一人暮らししてる家で。そうすると、帰ってきてね、たまに帰ってくるんだって、見たい映画があると、実家の方に。おばあちゃん家に。で、その時に、いや、今日帰るからね、って見たい映画があるからって言って、ヘレナおばさんに行ったんだって。そしたらヘレナおばさんが何見たいのって言ったら、戦場の腹渡って映画見たいって言ったんだって。ね。戦争の腹渡って、これサム・ペキンパーの映画なんですよ。で、主演がね、忘れちゃったんだけど、おじさんいろいろ言ってたんだけど、で、いや、戦争の腹渡好きってことはね、結構マニアックに見てんじゃないのって言って言ったわけ。いや、んなことないよって言うわけ。で、何好きな映画最近見て面白かったの何って言ったら、ダンケルクって言うんだよ。ちょっと、ちょっとよって言って、大ちゃん騒いじゃうわけ。やっぱさすがわかってるって言ってね。で、一番好きな映画なんだって言ったら、ね。いやー、なんだろうなーって言うわけね。いやー、ナバロンの要塞とか好きかなって言うわけ。戦争映画で言えばって言うんだよ。ナバロンの要塞って言って、誰だっけあれ主演って言ったら、誰だっけケイリー・グラントじゃなくてって俺が言ったら、あ、グレゴリー・ペックだよって言うの。あー、そうだ。グレゴリー・ペックと、あとアンソニー・クイーンで言ったでしょ、ナバロンの要塞って。あ、そうそうって言うわけ。俺ら映画詳しいんだよね。今からこれ50年前の話してますからね。だいたい60年ぐらい前の。で、そしたらナバロンの要塞見た見たって言って。で、そんで話すと気が合うんだやっぱ。そうすると、結局、大ちゃんに言われたわけ。ね。その、三沢の方のアップダウンとか、あと、おじさんがさ、レコードでジャズ聴くんだよ。三沢の方のその、マーシーおじさんが。で、井上陽水、スティービー・ワンダーって好きでね。で、ジャズ好きっていうわけ。で、そうすると、アウトドア好きなんだよ。マーシーおじさんまた。ね。それで、こっちはさ、片やさ、父方の方のさ、コッパラおじさんはその戦争映画とか好きでしょ。ちょっと言われたね。お前は本当に青森の子だって言われてさ、もうこの二つの違いで濃いよお前はって言われて、まあ父方の血も声も何もないんですけどね。あ、それで、ね、まあまあまあね、そういうことあるんでね。いや、なんか自分のルーツを辿るような感じして面白かったですね、今回は。まあ途中で喧嘩もありましたしね、やっぱ家族喧嘩も。 必ず揉めますからね。平和に終わるってことないね。その辺も俺らしいじゃないですか。必ずこうバトルがあるっていうとこもね。まあ、僕はバトルしましたけど、大ちゃんはバトルしてましたけどね。揉めちゃうんだって。あと、今までね、嬉しかったのが、その母方のおば、方はね、まあ、だから平のおばさんとかの方はさ、いとこちゃんと仲いいんですよ、俺。で、そしたら、すると、そのいとこちゃん、韓国の蒼井優って言われてるね、その蒼井ちゃんがさ、全部伝えちゃう。例えば、俺が振られただとか、俺が落語見に行ったってことを全部母方の全部伝えちゃう。一言一句間違いなく。だから、平のおばさんに久々会っても、優太この間どこどこ行ったんでしょって全部こう、情報が入ってくるわけ。で、伝えたくないことも全部伝わってるんで、誰に振られたとかね、誰と喧嘩したとか、そういうことだって全部ね。でも、やっぱ、蒼井ちゃんさすがなもんでね、俺がマリファナ所持で捕まったって話はちゃんとしてなかったから、その辺はやっぱさすがだなと思ったんだけど。で、そしたら、そしたら、なんていうの、俺が静岡でかっつり金稼いできたって話も知ってるんだよ。そしたらさ、おばあちゃんがさ、今まではね、散々もう俺にしっかり仕事しろなんだって言ってたのに、俺ちゃんと1ヶ月は、数ヶ月はこなして金稼いできたじゃないですか。そしたら言うことが全然違うんですよ、これが。皆さんね、やっぱ人生金だ。いや、金というより仕事だよ、やっぱ皆さんね。ニートやってる人ね、嘘でもいいから仕事してるって言った方がいいよ。全然世間の目違うから、世間体ってものがね。仕事してるって嘘でもついてきゃいいんだから、これ。何の仕事してるかどうだっていいんだよ、きっと。そこそこ飯食えてますっていうことさえあれば何やったっていいんだから、人殺したっていう、これ。そしたらね。そしたら、おばあちゃんが言うには、今までは散々仕事しろなんだって言ったでしょ？それが違う、今は逆に。いや、ゆうたそろそろ結婚しろって来るわけよ。ね？そしたら、いや、あんたは顔もいいしね、おしゃべりも上手だから、もう引く手あまただろうって、もうこんなポジティブな発言ないですよね。で、しかもさ、今まで散々文句言われた人から、そろそろ結婚しろってこう来るわけ。気持ちよかったね、これは。やっぱ人生金だって、そこでやっぱさっきの結論にたどり着いたわけなんですけど、いや、これは悪いもんじゃねえぞと思って、僕ね、来年結婚します。だから、そろそろひ孫見せなきゃね。みんなに見せてもらって、ちょっとこう金せびっていこうかなと思ってますけども。いやー、だから、そういうとこでね、なんかこう、親戚の人との付き合い方も変わるじゃないですか。俺が金稼いできてんだって言って、僕あとね、静岡のお金あと5万しかないんですよ、でも。で、今までこの4ヶ月で100万以上稼いできたのに残り5万ですよ。俺ね、考えてみたら90万以上遊びに使ったんだなと思ったら、ちょっと怖くなりましたけど。ね、やっぱ使い方が昭和のスターだね。やっぱ俺は大ちゃんにも言われたけど。金の使い方は本当に活人だって言われたけど。で、まあまあ、なんだかんだ、まあ楽しい青森、引きこもごもいろいろあった青森旅行だったんですけどね。で、そしたら、転んだらただでは起きない男。ね。この間は、東京始発から福岡まで、小倉までってやったじゃないですか。19時間旅。今回は、ね。三沢から東京まで、朝8時の始発東京がそうなんですよね。13時間電車の旅、じゃ14時間電車の旅っていうんで、青春18切符が残り2回、2人分余ってたんで、大ちゃんと2人でね、三沢から今度鈍行で、北から今度また下るっていう旅をしてみたんですよ。これは大変でしたね。地方だからね、人がいないだろうと思って、電車乗らないかなと思ったら、とんでもないね。鈍行だからのんびり行こうなんて思ったら、大きな間違いだ。やっぱね、3時4時とか、3時、2時ぐらいかな。2時ぐらいからやっぱ夕方のね、7時ぐらいまでって、どこの電車もやっぱ混みますね。使ってる人が多くて。で、青い森鉄道っつんでね、盛岡まで出て、三沢から盛岡って出て、で、盛岡の JR 乗って、大ちゃんはすごいいいって言ってたけどね、俺がこう、駅員さんにさ、すいません、外出ますって言って、青春18切符見せて、パッと外出ちゃうわけ。これか、これよ、つって言ってさ、バーンと。で、盛岡から、仙台か、仙台の前にどこあったかな、あれだ、あそこ。どこだっけな？ちょっと待ってくださいよ。これルートをちゃんと辿った方が面白いでしょうからね。どういうルートで行ったでしょうか？ まず、青森行きましたね。で、あ、これだ。来た。三沢からフォンクゲルマっていうとこでね、8時5分始発で、何時に着いたんでしたっけ？22時32分に着くんですけど、まあ、途中でちょっとルート変えましたけどね。で、まず、三沢行って、八戸だから一回下るんだね。また一回おばあちゃんの家のそば通って、盛岡行って、一ノ関。で、東北本線ずっと乗るんですよ。で、あと、小五田だったかな？小五田って駅って、ここから仙台駅に乗り換えるんですよ。で、仙台。僕初めて仙台。2回目から仙台降りたのね。でも久々、多分、メアリー・ジェイ・ブライジのライブ一回見に行ったことあって、おばさんと。メアリー・ジェイ・ブライジってね、R&B の歌手いますけどもね、アーティストさんが。その人のライブ見に行っていうとこは、確か仙台。岩手だったかな、あれ。まあ、とにかく。で、まあ、とにかく記憶としては薄いんでね、初めて仙台を降り立ったと思うんですがね、仙台は都会だね。東北の人って、東北の友達何人かいるんですけど、そうすると、やっぱりね、仙台か東京になるんだってね。仙台はやっぱすごく地方都市としてもすごく大きい都市だと思うので、やっぱね、東北のちょっと、なんですか、上の人たちはやっぱ仙台を目指すっていうのも一つ聞くんですけど、こりゃ目指すわと思って、横浜駅とかああいうノリに近いですね、ほとんど。大きなユナイテッドアローズあって、ディーゼルあってと、まあ、ミサにはないですからね。すげえなと思いつつ。で、まあ、そこちょっとずらっと降りてね、駅弁なんか買いつつね。で、その後ね、仙台から、今度福島。初めてですね、福島。だから、仙台ぐらいからだったかな。ここだぐらいから、やっぱね、ちょっとこう、震災の、気配というか、まあ、青森も一応被災した場所ということになるみたいなんだけども、地震の影響で停電した地域、うちのおじさんと家がそうだったって言うけどね、だからまあ被災した感覚でいるらしいんだけども、でもなんとなく仙台のあたりとかやっぱね、こうちょっと、なんか海沿いを少し通るんでね、海沿いというか海のそばみたいなとこ通るんだけど、ああ、そっか、ちょっと行けばもう多分すごく津波の影響が大きかったところかなんて思いつつ、ずっとこう下っていくじゃないですか。で、まあその位置ね、その辺もまた駅集めで行くと思うんですけど、仙台は駅多いんでね、だから東北、僕が今回ぐーっと回った中じゃ多分唯一地下鉄があるのが多分仙台だったかなと思います。青森、岩手、で、宮城って来るのかな？多分ね。来て、それで、仙台やっぱ大きいなと思ったんですけど。で、それでね、仙台から今度ですね、福島行くでしょ？で、福島から、新白河、これまだ福島かな？で、黒磯っていうところから今度多分、この辺から多分栃木に変わっていくんですけど、で、栃木で宇都宮来て、で、宇都宮からもう電車1本で、湘南新宿ラインみたいに出て、そこから乗って帰ってくるんですけどね。やっぱこの街並みの変わり方っつうのやっぱ感じますよね。ほら、前回のさ、東京から、福岡の旅っていうのは、結局終点も結構都会だから、まあ、って感じだったの。そんなにこう、わあ、すごい福岡だっていう、こう、なんつうの、街が変わったっていう印象そんなないんですけど、今回やっぱりね、三沢っていう、それこそ丹沢市海岸とか、本当に3000人ぐらいしか、その駅集めて来ないようなところ、三沢も5000人ぐらいっていう、すごくその地方都市から、もう電車乗ってくるとさ、もうそのどんどんビルが、街が高くなっていくっていうのはやっぱ見ていくのが面白くてね、これが。やっぱね、電車乗って鈍行でやっぱ行くとですね、別に日本万歳って意味じゃなくてね、これは。日本は広いってやっぱ思うね、これは。それぞれ地域によって言葉も全然違うでしょうしね。やっぱそれ、やっぱ電車乗ってると何となく感じていくですよ。で、その種差しなんつうのはこの、JR 八戸線だったかな、じゃ、なんとか線っていうの出てるんだけど、そうするともう違うんだよね、もうマナーっていうものがさ。そうすると東京ではまずあんま見ないようなさ、もう、その、丹沢市のその、ウミネコ線とかっていうのかな？なんかこう、海でずっと走るんですよ。で、そうすると、変な親父がさ、もう日本酒のもう瓶開けて酒飲みながらもう電車乗ってるわけ。で、つまみ役ってその辺にもう汚く散らかしてるわでさ、なんかそういう風景がなんか日常っぽいような感じするんだよな、なんとなく。田舎の方は。
で、そうすると、東京だとやっぱそういう人見ないですよね、やっぱね。だから、やっぱそれぞれ地域の、どっちがいい悪いじゃなくね、その地域の感覚の違いみたいなとこもさ、あって。なんかだんだんね、いや、うーちゃんによく言われますよ、これね。いや、あんたなんだ、なんかフィールドワーカーみたいになってきてたね。なんだかいろんなとこ調べ尽くすんじゃねえだろうか、っていうふうによく言われますけど。いや、それにちょっと興味あるね。実際調べてみるとかさ。いや、なんかこう、あるじゃないですか。なんか例えば、青森の人暗いだとかなんとかだとかって言うけども、それって果たして本当なのか。まあ、暗いってのはちょっとどこ基準とするかってことはあるけども。気にはなるよね、そういうと。確か青森って自殺率すごく高かったような気がするな、なんかな。いや、死のともすぐ死ねちゃうからね、外を冬の時出ちゃえばね、寝てれば黙って死んでしまうから、もうそういうとこあるのかもわかんないけども。まあまあ、とにかく。で、まあ、最後に言っとくと、十和田市現代美術館、行ってきましたけども、久々に、多分それも4、5年ぶりぐらいに行きましたけど、前回ね、組合と一緒に行きましたけどね、そうすると、壁面というか、美術館の外に、思いっきり奈良美智の絵が描いてある。で、そのすぐのそばの公園にはね、草間彌生の作品があるんですよ。まあ、どちらもそのアーティストとしての評価っていうのは果たしてまあどうなんだというところありつつね。どうなんだって文句つけるのはまあ僕ら3人ぐらいでしょう、だけかなと思いますけども。僕ら3人あんま好きじゃないですよ、あの辺の連中は。よく、やっぱあれですよね。いや、うーちゃんやめろやめろって言うかもしれないけど、特に厳しいのはやっぱうーちゃんの評価ですよ、奈良美智に対してはね。なんであんな落書きみたいに4、5000もらえ、数千万もらえやがってよ。あんな絵だったら私たちね、4、5枚でもいくらでも描いてやらってよく言ってますよ。なんでね、藤子不二雄の絵がね、全然数千万の値段しなくて、あんな落書きみたいのが何億円で買われるの？私はそこに怒ってるわけですよ。ってよく言ってますけど、僕もそれ、うーちゃん全く同じだと思う。だから、十和田市現代美術館の壁面ね、すんげえでっかいなる人物やるから、ちょっとこれ多分5、6千万すんじゃねえかっていうふうに思うね。でもまあ、オークションだから分かんないね。オークションで5、6千万の値段つくから、奈良さんにちょっと地元の活性化でちょっと安くお願いできませんかって言ったら、奈良さんもいい人だから、いいっしょって多分言って、数百万で済んだかもしれない。でもしかし、草間彌生なんか何がいいんですか、うーちゃんありゃ。何も良くないじゃないですか。人気あるよね。あのね、私ね、ちょっと現代美術から離れて数ヶ月だから、現代美術の批評なんか何もできませんよ。もうチャンネルが開いてないよ。そういう本読むチャンネルとか、そういうのが一切何も開いてない男だから、そんなやつの意見なんか聞きたくないって言うかもしれないけど、あのね、草間彌生とかいいってやつ絶対嘘つきだから、そんなやつの話聞かない方がいいですよ。絶対回し者に決まってる、そんなの。あんな、だっても反転つけたやつの絵なんか何がいいんだ、あんなのは。昔は良かったかもしれないけど、もう違うもん。草間彌生ってキャラ込みで評価だもん、あれも。いや、いいよ、それはそれで評価かもしれないけど、もうそろそろそういうやめにしませんか、そういうアートのなんかわけわかんない感じ。作品至上主義で行きましょう、なのは。いや、草間彌生は確かに生き方としてはいいよ。病院入りつつね、作品作ってるわけでしょ。で、90近いにあんな風に精力的にやってるのは僕はとっても尊敬しますよ。だけど、それとこれと話別でよ。もうやめろって誰か言ってやってもいいんじゃないですか。だから、よっぽどアートが強いようだけど、結構さ、微妙なとこにいるね、日本のアートって。結構、ふっと風吹けば、もうなんかすぐ吹き飛んでしまうような、すごいこう、寂しいとこにいるんじゃないですか、日本の現代アートってのは。なんとなく、調子いい話ばっか出てくるかもしれないけども、さっきだってさ、今度友達の女の子とちょっと美術館デートしようって言うから、ちょっとチラシ見てたんだけどさ、やっぱもう、あれだもんね。いや、チラシ見ただけの話、これ、だから全部何もてめえ、後から離れて、なんだこの野郎っていう話だから、もう適当なこと言ってますけどね。大体昔の作品じゃないですか？藤田東二がどうしたって、藤田東二で合ってますか？そういうやつだとかさ、津軽か。津軽っていうの、藤田なんとかっているじゃないですか。だから、なんかそんなやつの作品ばっか持ってきちゃって、西洋のやつだってそうだもんね。古いやつ、ルーブル美術館からなんか100年前のやつがどうだとかっつって言ってさ、まあわかんない。フランス人だとそんな絵ばっか見てるかもしんないけどもね。だから、現代アートってのはやっぱダメなんでしょう、日本じゃやっぱり。もちろんいいやつたくさんいるんだろうけど、そこをバッと前に出してやんねっていう、俺批評家の責任っていうのはすごく大きいと思うんですけど、わけわかんない小難しい話ばっかすぐするから。まあそれも大事ですけどね。やっぱその、現代アートの雑誌ってのはまあ他の国と比較できないけども、 パッと言って美術手帳しか俺が手に取れないっていう現状があまりにも悲しいんじゃねえかって気づくね。いや、お前が調べてねえからそれまでだよって言われたらそれまでですけどね。なんだかちょっと、なんかネームバリューだけって感じしたな。なんか草間彌生とか、あと小野洋子とかもそうですか。まあ日本とか別に日本ってことを口に区切ることないかもしれない。まあそれは、俺もちょっと乱暴な意見かもしれませんけど。まあそんなことを感じましたです。はい。というわけでまあこんな感じですね。僕の一週間でございました。はい。というわけで続いては、デビュー 2.9 キロインダーハウス。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.5kg。
はい、出た、来ました、レビュー 2.4 キロインダーハウスですけどもね、ね、何なんですか、この最近のこの、なんですか、ありますよね、ちょっと品のない話になるけど、僕、そういう品のあるタイプだから言いたくないんだけど、トイレにまつわる最近流行ったらドリル、ね、排便についてのドリルあるじゃないですか。今やってますね。そのトイレ大革命って言って NHK で。まあまあいいんですけど、なんかもうちょっとこう言い方ってものがあるんじゃねえかって気するね、なんとなく。ねえ、あれも。まあいい。で、まあ排便ってのは大事なことでしょうけど、どうもついな。まあいいや。で、それでね、レビュー 2.4 キロですけど、今日はね、まあ時間もぼちぼちないんですけども、先週喋ろうって言ってた、やつ2本ぐらいやりたいと思うんですが、まあ最近その割とね、ちょっと映画とかそういう表現活動から離れて久しいですから、もうずっとプレ4ばっかやってると、まあプレステだって立派な表現活動だと思いますが、ゲームだって。ラストオブアスってゲームが面白くてしょうがないって言うんでね、ずっと大ちゃんとやり続けてますけどね、もう映画見ているようだと素晴らしいですね、本当に。日本語吹き替え版で今僕ちょっとやってますけどね、もう日本の声優さんがね、下手くそだとかってのは嘘だね。やっぱ、ちゃんとした作品にちゃんと適せばね、もうとても素晴らしい演技皆さん しますね。山寺さんが主役やってますけど、上手だね、やっぱり。大したもんだ。暗い話なんだ。もうゾンビが溢れちゃった世の中で、そのなんとか女の子と二人で生き抜いていくってサバイバルするゲームなんですがね、この間悲しい話がありました。その主人公二人がいますね。そしたら、もう人間も結構荒れちゃってるんですがね、そこで仲間ができるんですよ。黒人の兄弟2人の仲間ができるんですがね、弟さんが多分13歳ぐらいなんですが、ゾンビになっちゃって、いやーっと。そしたらお兄ちゃんがバーンと撃つんですよ。そしたらパニックになっちゃって自分で自殺して頭打っちゃうのね。そういう暗いゲームやってます。はい。面白いからぜひこれやってみてください。もうサバイバルする迫力すごい感じますからね。というわけで、まあその話をしたいんじゃなくて、今日はですね、映画、先週喋ろうとした映画で喋ろうと思いますね。今日の一本目、監督さんがですね、ライアン・クーグラーで、主演がチャドウィック・ボーズマンで、ブラック・パンサーですね。はい、マーベル・シネバティック・ユニバースの、まあ二十何本目だか二十何本目ですけども、ついにね、あと2週間後ぐらいに、アベンジャーズ、インフィニティ・ウォーですか、やりますけど、サノスってね、キャラクターと対決する映画やりますけども、まあその前の直前の一番最後に、だから単体作品といいますかね、ヒーローの単体作品なんですけども、ブラックパンサーですけど、これがまあブラック映画というか黒人映画としての評価もすごく高いという、まあつまり黒人を主役にして割と黒人文化を描いてっていうことなのかなと思ってます。ブラック映画ってのは僕よくわかんないですけど、スーパーフライとかさ、そういう映画は多分有名かなと思うんですよ。あと、黒いジャガーとかね、昔で言えば。あとは、スパイク・リーとかもそういう部類に入るんでしょうか。まあ、黒人の人たちが作る映画ということなんでしょうけども。で、今回の映画も、だから主人公がブラック・パンサーという、まあ前ね、キャプテン・アメリカ・シビル・ウォーという作品で初登場したんですけど、この主人公、この出た登場人物でも主人公に据えた作品なんですけど、これがですね、まあ、架空の街が、舞台なんですけど、まあ、その主人公がですね、ですね、ワカンダっていう小国があるんですよ。で、そこの王国、国、王子が主人公なんだけど、で、こう、ティチャラっていうのは主人公なんだけど、で、先代のお父さんっていうのが、まあ、国王でいたんで、それはシビル王で殺されてしまうんですよ。で、それ、継ぐんだね。で、今新しい国王になってるんだけど、で、このワカンダって国は実は小国かと思いきや、
ビブラニウムっていうね、すごいこう、何でも使える鉱石があって、ダイヤモンド以上の硬さを持っていたりとか、ウラン以上のエネルギーを放出するとか、すごいこう、実は資源に溢れた国なんですよ、そのビブラニウムっていう。だから、すごいね、アフリカのこの技術があんまりない国かと思いきや、もうすごい最先端の技術を持ってるっていう国なんで、ね、それずっと隠してんだ。それがバレちゃうといろんな国から攻められちゃうからって言って、で、その秘密を守るブラックパンサーズは、まあ、戦ってんだね、国を守るために。で、そこで、いろんな因縁があって、そこに、まあ、そのビブラニウムを狙って、まあ、敵キャラが登場するんですけど、これをね、キルモンガーというキャラクターがそれをこう、因縁ちょっとめいたキャラクターなんですが、それはビブラニウムをよこせ、まあ、よこせというか、ワカンダっていう国は資源に溢れてるから、他の国の難民をね、その救えっていうことを言うわけです、キルモンガーが。ね。お前ら資源ばっか持って、自分たちの国ばっか持って、今世界はそういう状況じゃないっていうことを、まあ、こう、チチャラに突きつけるんですよ。で、チチャラの彼女っていうのも、なんか、NGO みたいな活動してて、そういう世界の現状があるのに、ワカンダは自分たちばっか守ってるってことを言うわけね。だからこれね、荻上チキセッション22でも言ってたし、僕も見てそう思ったんだけど、敵役が正義っていう実に珍しい構造になってる映画なんですよ、これって。つまり今、現代の世界で言えば、確かに難民問題とかあるじゃないですか。実にタイムリーな話題を扱った作品なんですけど、それは自分たちばっか閉じてんじゃなくて、困ってる人いれば救うべきっていう考え、それ僕だと思いますよ。やっぱ裕福な国は世界繋がってるんだから、他の国も手差し伸べろよっていうふうに思ってるタイプだから、キルモンガーやれっていう、そういう気持ちになって見る映画なんですよね、これが。でもまあ、そこでティチャラは主人公は、そこで格好葛藤がいろいろあるんだけども、ですごく見てて、すごく面白いんですよ、この映画って。で、これ、監督さんもね、黒人の監督さんで、この人なかなか評価が分かれる監督さんなんですけど、僕の中では。ライアン・クーグラーという監督さんなんですが、この人はフルートベール駅伝っていうのは長編映画のデビュー作で、これに、今回、ブラックパンサーにもキルモンガーという役で出てる、マイケル・B・ジョーダンという男の子が、男の子といっても、まあ、僕と年相変わらないですが、この人がずっと主演で出てんだね。で、フルートベール駅伝ってのもそうだし、で、この後、クリードチャンプを継ぐ男って、ロッキーのスピンオフを撮ってるんですけど、これがね、なかなか難しいのが、フルートベール駅伝ってのは僕すごく素晴らしい作品だと思いました。で、マイケル・ビジョーダン主演。で、このクリードチャンプを継ぐ男ってのはすごくダサ作だったんですよね。だから、僕にとってもどっちをつけていい監督さんかちょっとよくわかんない。評価が結構二分する人なの、僕の中で。で、今回のブラックパンサーはね、割とその黒人文化みたいなのをね、ドンと前に出すんですよ。で、ティチャラが、ブラックパンサーはまたこう薬とか飲んですごくこう強靭な肉体をまた得てるという話なんだけども、それを一回別の薬を飲むことによって少しそれを抑えて、別のそのワカンダの他の部族、いろんな部族がいるから、その部族がこう手を挙げてさ、俺は王に挑戦するって言って、こう、王を継ぐときに別の部族とこう対決するっていうシーンがあるんだけど、そこでもこう、本当になんかアフリカの部族の、こう、なんつうの、歌とか踊りみたいなものってあるじゃないですか。ボッボッボッボッボッボッボッみたいな。それをみんなが周りで歌いながらそこで対決するなんていう、ちょっとこう、なんて言うんだろう、今やったらアフリカの人も怒り出すんじゃねえかって、ちょっとこう、ね、アフリカのイメージ、いかにもなイメージだなんて言って怒られそうな感じもするんだけど、でもそういったなんつうの、トラディショナルというか、割とその民族に根ざしたようなもののその、センスっていうのはこの映画すごくいいんだよね、見てて。で、ほんと様式美ほんと突き進んでいく。僕すごく好きなタイプのこう作りをするわけだ。で、いいな、いいなって思うわけ。で、そこで現実っていうのを突きつけられま、られるわけですよね、キルモンガーからね。で、まあ、ネタバレ全開で喋っちゃうんですけど、でキルモンガーってのは実はその、まあ、いろいろ因縁があって、実は言うとその自分も王族の血を引く身分だってことが分かるわけね。これはもうほとんどネタバレ全開なんですけど、そこでティチャラに挑戦して挑戦するっていうシーンがあるんだけど、これねほとんどヒップホップのノリみたいに近いんですよね。成り上がるみたいな感じにノリに感じて、この辺ね主人公が途中から僕の中でやっぱキルモンガーに変わってっちゃうんですよね。どうしたってね、ティチャラだって結局キルモンガーの言ってることにやっぱ乗っかっていくしかねえだろうってやっぱ見てて思うんだ。ましてやアベンジャーズシリーズの、ちょっと残念なところとして、やっぱり主人公が生き残るって、これどういう形見たって予告編見れば分かっちゃうじゃないですかね、ネタバレとしてこれって。もうこの後やるってことはもう分かっちゃうわけだ。で、で、見ててさ、いや、キルモンガーかっこいいなと思って見ていくんだけど、 これさ、やっぱさ、うん、お昼チキセッション22で、今ネタバレ全開のレビュースペシャルっていうのをやってるんで、ぜひそっちでね、詳しく喋ってるんで、なんか劇作家の人とすごく二人で熱く喋ってるんで、そっち聞いてもらったらもっといいかなと思うんですが、二人すごい大絶賛してたんですけど、僕ね、この映画すごくいいって言ったんですけど、あんま買わないんですよ、これが。よく言う、ためになるけどつまらない映画って作りになってっちゃうのね、どうしてもね。タイムリーじゃないですか、難民問題扱って。で、分断とか、それこそ黒人問題って揺れてますよね。そこにすごく寄ってるですよ。でもそれってみんなもう認識してるじゃないですか。わざわざ映画で見たくないじゃないですか、それって。もう、いや、知ってますからって話で僕済ましちゃうんですよ、どうしても。いや、多分見てるやつだって分かってるはずってやっぱつい思っちゃうんだね。俺みたいにニュースたまにしか見ない男だって、うん、すごく、現実に即した映画で、なんか批評家受け良さそうって思うわけ。ましてや、黒人映画なわけですよね。黒人映画って言い方僕あんまもう好きじゃないですけどね、正直言えば。人類皆兄弟と、ましてや、ブラックパンサーでキルモンガが途中で言うんだね。アフリカがルーツだったら、他の国の難民だって俺たちの兄弟だろうっていう風に言うわけ。ね。アフリカルーツかわかんないよ、それは。まあ、実際大ちゃんから最近そういうちょっと昔の人類学みたいなことをちょっとあいつ本読んでて、そしてやっぱアフリカから生まれてって、みんないろんな地域に散らばってたらしいなって話はするんだけどさ。だからそういったことをいくと、もう黒人映画とは黒人が撮っているっていうのは、もう僕にとってちょっと一昔前の話に感じちゃうんだね、残念ながら。それこそ、まあ、スパイク・リーがもうある意味もう決着つけたかなと思うわけ。それこそ、Do the Right Thing で、その壁のポスターに、最後、スタッフロールの前に、キング牧師と、その、マルコム X が二つ写真が出てくる。で、ここの葛藤っていうものをもうやっちゃった後に、人類皆兄弟だって言われても、まあ、マーベル映画大体そんなことばっか言ってると思うんですよね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーだってそうですし。そうするとね、別にこの映画で言ってることってとても珍しいことだとは思わないんですよ。で、途中部族間の戦争、それこそ仲間同士だったのが戦うって話になってくるんだけど、これも結局仲直りするだろうなってなんか興ざめして見ていくんですよね。実際仲直りする。で、そこに、まあ、ティチャラの周りってのは大体女の部族みたいなのが、その親衛隊みたいでつくんだよ。それもなんかもうね、もう女性権利をこう、強い女性像みたいなとこで同権だっていうメッセージが前に出すぎてて、わかった、もうすごくディズニーのすごく上手なマーケティングで作ってあるっていう風に見ちゃうんだよな、俺はどうしても。まあまあ、女性も戦って男と平等だってとこいいんでしょうけど、まあ、さっき言ったようにもうそれはもう共有してることだから、別に映画で説教垂れることはないわけだ、それって。で、しかも、最後の方も演出も寒い、俺は寒いと思ったんだけど、バッと。まあ最後ね、おひげチキセッション22では、最初のオープニングのシーンを最後がなぞっていくってのはいいって言ってたんだけど、なんかもうこれも少し構成のテクニックとして一つあるだろうって思うのね。プロの仕事としてって、これ批判の意味で言いますけど、で、そうすると、主人公が圧倒的な技術みたいなものもこう街に見せて、で、片隅のスラム街みたいなのも再建していくっていうふうにまあ言うんだけどさ、そうすると、ここで何を作るのってこう言われるとさ、主人公がニヤッと笑うんだよ。一時なく含み笑いみたいな。そこを客に委ねるわけだ、想像。もうそれもちょっと嫌じゃないですか、なんか。作るの何作るか分かるわけだから、ここで何作るよって言えばいいのに。で、あと最後、国連みたいなところで演説して、そうすると、僕らはワカンダの技術を提供するって言うと、小国に何の技術提供ができるんだって言うと、また主人公がニヤッと笑うんだよ。で、なんか嫌でしょ、これって決まりすぎて、映画として。そうすると、キルモンガーの、俺は成り上がるっていう、このパワーがなんか、最後の方は、すごくその作りが丁寧で、勢いを削ぐような、もうみんなに好かれようという風に作っていくっていうんで、よく言うレビューで悪口言う。それでどこにめげなくなっちゃうっていう感じで、まあディズニーだからこんなもんだろうと思うんだけどね。だから多分ね、インフィニティウォーもつまんないから見に行くことないですよ。DVD で見ましょう、これ。面白くね、もう。ダメだな。ていうかダメだっていうか、俺とウーちゃんの映画の見方がそうなんでしょうね。やっぱ地声なるワイズンどうだと、ベルナ・ヘルツボクだって言って喜んでるから、なんか個性みたいな、パワーみたいなもの持っていくんでしょうね。それをやっぱ心地いい編集、 誰も傷つかないメッセージ、実にポジティブでリベラルの思想みたいなものじゃない、もう娯楽だから、もう分最後の演説も嫌だよ、壁を築くんじゃなくて人間の間に橋を築くんだ、こんなメッセージ PTA じゃねえんだからバカって思うじゃない。お前その後サノスってすぐねヤスと戦うんだよと、サノスの理由としちゃいいですよね、すごく実につまらない理由ね。地球に来てインフィニティストーンって何でも指なんだか揃えれば何になる、世界滅ぼせる、宇宙銀河滅ぼせる、この宇宙全体の人類を、人口を半分にするっていうすごくつまらない理由で戦いする男ですよね。でもこのぐらいが単純な方がいいんじゃないですか、やっぱ悪役とかっつうものはね。少し何か悪役にも、すべてキャラクターすべてにもドラマをドラマをって言って、結果、実に娯楽作としての勢いがなくなっちゃった。もしかしたら乱暴なこと言えるってことは芸術のいいとこかもしれないのに、批評家とかそういった人たちがやっぱすごく深読みしていく映画だろうなと思ったんですよ、俺なんか。でもそれは映画の面白さとは離れていくような俺は気がするんだがね。どうなんだろう。まあいいや。面白い映画らしい。俺はあんま買わないけど、前半の部分すごくいい。キルモンガすごいかっこいいんですよ。殺した数の人数をね、体にこう入れ墨じゃないけどこうね、なんかこう傷をつけてるんだよ。で、自分の母国というものを乗っ取るぞっていう決意するときそこに悲しさがあるのね。これ褒めるね、俺は。これはすごいキャラクターとしてすごく魅力的で、もう一人ね、なんか武器商人のなんだかゴメスだかモンゴル、なんだかなんとかって出てくるんだ。でこのキャラクター実にジョーカー的なね、こう破壊と破滅を楽しむキャラクターってのはまた出てくるわけよ。これなんかね、聞いたところによるとね、アベンジャーズのあのすごくダサくで僕あんま買いませんが、あのエイジオブウルトロってね、アベンジャーズシリーズの、まあ、みんながそれ一個前のやつで出てきたって言うんだけど、それをよく覚えてないんだけどさ、それさ、そのキャラクターなんかもこういいんだよね。なんかこう対比というか、何かこう要はキルモンが武力を持ってっていうことを言ってしまうんだけど、まあ、ちょっと力の使い方の違いみたいなところでね、こういろいろこうそれぞれキャラクターの対比がいいんだけどさ、なんかもうやってないですけど、多分劇場でもうそんなやってないと思うんですけど、 DVD でいいと思いますね。で特にインフィニティウォーにつながる話で直接的なところはないので、まあインフィニティウォー、まあみんなで見に行ってみましょう。多分またこけると思うんだけどね、アベンジャーズって結果こけてるからね。まあいいや。というわけで、あんまいい世間じゃいいって言ってから、まあ、見てみて、すごくヒットもしてるしね。というわけで、今日の1本目はですね、監督さんが何でしたっけ、ライアン・カイル・クーグラーで、ライアン・クーグラーで、主演が、チャドウィック・ボーズマンで、いやでも黒人がフィーチャーされたってとこいいのか。でもこの映画の中多分ね、黒人ってフレーズ多分あんまり出てこなかったから、多分ね意図的にそういう一つの人種ってものから外そうとしている感じがしたね。だから様式美でいいんだ、形だけ撮った、様式美って形だけっていう風に言っちゃいけないかもしれない、形だけ撮ったんだっていうところでやっぱ好きだったんでしょうね。でちなみに僕ですね、アンジェラ・バセットというですね、いつも深刻な役ばっかりやってる印象がある女優さんすごく好きですんで、あの主人公のお母さんやってますけどもね、アンジェラ・バセットもう一人ね女優さん名前忘れてたけど、まあその辺好きですね。その辺もちょっと要注目ですが、まあまあまあとにかく、まあ、なかなかいい映画みたいなんで、まあ僕は買いませんね。点数つけるんだったら前半部分だけで言えば92、3点上げたのが、後半最後まで見るとまあ68点ぐらいかなって、こう急にこう冷めていく感じありますけど、まあ見てみてください。はい、で今日の1本目はまあ監督さんとか主演もろもろその辺で、ブラックパンサーでした。でどうします、もう1本レッドスパロー行きたいんですけどね、まあ延長するとまずいですから、また来週撮っておきましょう。というわけで、レビュー 2.4 キロでした。はい、というわけでエンディングですけどね、いやアベンジャーズのその会社の人が言ったら怒るでしょうね。あんま面白くねえから見るなよと、今まで面白いその18本だか19本あって4本しかないよって話でね、あとは大体見てもなんだかなと思っちゃったっていうところで、やっぱスターウォーズって大体面白いから偉大ですね、そう考えると。やっぱあとディズニーって会社がロックないでしょうね。もう
俺とうちゃんはもうアンチディズニーで有名ですからね、やだよって言いつつ好きな映画なんだって言ったらモンスターズインクって答えた2人ですけど、まあ、ピクサーですから、まあ、系列ということですけどね、だというふうに思ってますけど、なんかやっぱりね、みんなに好かれる優等生って良くないんだよ。やっぱ面白くないでしょ、そんなの出来すぎくみたいな人間的な魅力がないと。やっぱ誰か嫌いだって言ってくれるやついないと嫌だね。そこそ、ダークライズとかそういった点いいかもしれない。俺とうちゃんも大絶賛してますよね、ジョーカーだと。あの映画公開した当時ね、俺とうちゃんその時のハロウィンの格好、ジョーカーの格好したんですよ、二人で。そのぐらい私たち好きですけどね。で、そうすると、なんつうのかな、あれなんかひどいもんだよ。俺とうちゃんなんかいろんなところで、いや、ダークナイト、ダークナイト言ってんだよね。だけど、ちょっと、まあ、ヨーロッパ系の映画とかそういうの好きな人の前で言うとね、あんなものなんで見んだって言われて、もう一周されちゃうわけ。でもそれだからいいんでしょうね。だからもう見てもらえないんだ、ある意味でいいや。ヒット作、そんな何千億円稼いでもないかなんかもう見たくもねって言っても、バッサリ言われちゃうことあるわけ。そういうとこいいんですよ。だから、アベンジャーズってみんな見てもらって。てか、あれじゃないですか、マーベル展だとかやって人ガヤガヤ入ってますよね。でまた女どもが来てますよね。やっぱ女子ども入るとろくなもんじゃねえよ、うーちゃんよ、これ。いや私だって女じゃねえかって。いや、あんたは別ね、あんたはやっぱチゴイネルバイゼンの人だから別ですよ。一緒にそれこそね、素晴らしきかな人生で語り合う仲だから別ね。それ以外のやつのことを言ってんの、俺はどうでもいいようなやつのこと。もうあいつらダメでしょ、女子供って。いや、あれ誰出た、誰が来た、誰が契約したとか、そんな話ばっかしやがってさ。違うんだ、もっと映画ってもっとこう、なんだ、あんだよ、もっとね。まあいいや。まあいいやばっか言ってますけどね。最近なんかどうも35過ぎて諦めの境地に入ってんじゃないでしょうか。いや、つまり、アベンジャーズにはもう一回こう、シビル王みたいな話取ってほしいんだな。あ、シビル王じゃないや。ウィンターソルジャーみたいな話。なんかもっとシビアなね、ハードなものを取ってほしいですよ。あんまりこう、メッセージ打ち立てないでほしいな。なんか PTA みたいになっちゃうから。まあいいや。というわけで、まあ、いろんなメール募集してます。まあいいや。今日もう今年の口癖、まあいいやですと。もうね、何やってもまあいいやと。最近ね、ちょっとね、なんか今日、SNS で見たら、なんか最近俺の身近でね、ちょっと割と訃報っていうんですか、亡くなった訃報続いてて、体調みんな気をつけてねってこう書いてる人いたわけ。いやー、確かになと。なんか僕も聞くんですよ。ちょっとこう、一個一個間、少し挟んだとこで、誰々亡くなったとかって聞いてね。もう人生破れかぶれどうなるか分かんねえからっていう風に思って、それすっとまあいいやになっちゃうんですよ。まあ一家にしときますかね。今日クミヤンがね、夜行バス出かけてったんですけど、出かけてく前にね、じゃあ行ってくるぜって言ってこう親指立てるんだよ、クミヤンがね。それをクミヤン気に入って俺の前で 2,3 回やるわけ。そうすると俺も一緒にやるんです、その親指合わせるの。なんかうちの母親ってこういうとこ偉大だなって思いました、すごく。なんか俺はこういう人の息子でよかったって今改めて思ってますねって。なんとこのしみじみ、アベンジャーズ以上にメッセージ性あふれて PTA みたいなこと言ってるじゃないか、これ。まあいろんなメール募集しとるからね、送ってちょうだい。ラスアスト2が出るの楽しみだとかね、ぜひうーちゃんにまたプレステ4のレビューやってもらいたいとか、そういうメール募集しております。ね、いや、うーちゃんに向いてるゲームばっか持ってるから、俺本当に。だいたいうーちゃんってのはだいたいこうボタンも使わないね、丸とバツだけだよって言ったら、あ、こいつはいいやつって言ってね。で、うーちゃんにね、やってもらいたいのはあれ、ほら、地形をいじるゲームあったじゃないですか、砂をこういじってさ、ね、時間内にやんないと津波が来るって言って、うーちゃんにね、これ面白いだろうって言って、いや、これは最高だぜって言って、なんで日本語じゃねえんだよって言ったら、いや、やってりゃ上がるよって言って、うーちゃんが一面クリアできなくて津波がブワーッと島を襲うシーンが流れたら、これじゃあ日本語版出せねえやってこうね言ってた。うわ、ざーっと2011年に出てますからね、しかも。でもあれいいゲームでしたね、あれ面白かったね、すごくね。だからうーちゃんにそういうのやらせたいわけだからね。今年皆さんやりますよ、9月に引っ越すから。そしたらうーちゃんと僕のゲーム実況ありますから、そこにコーチさん入れてね、3人でやりますんで、ちょっと楽しみにしといて、これ。というわけで、そんな感じのレディ29でございました。うーちゃんにこういうゲームやってほしいとか、そういうメール募集しております。可愛いやつよ、わかるだろ。
んで意地悪して変なユーモア発揮すんなよ。ね、発揮すんなよってなんで急にこう上から目線なの。発揮しないでくださいよ。血が飛び飛び出るようなやつじゃなくて可愛いやつですよ。こうあのなんかこうキノコが向こうから歩いてきてそれ踏んづけたりとか、あとこう踏んづけたやつひっくり返ってそれ蹴っ飛ばしてこうなんかブロック崩すようなやつ、そういうこと言ってるわけですからね。ね。2.5 キロで出すか。最近おじさんがね、あのマーシーおじさんがプログラムやってるんで、いやこんなの簡単だからね、いやユータやったら言って、お前そういうのこだわるの好きそうだからさつって言って、そうかつって言って作ってもいいかもしれませんね。あのうーちゃんの冒険とかって言って、ほらうーちゃんがこうキノコ取ってこうさね、キノコこう蹴飛ばしてコーンとやったりとかで、こっちさん取るとワンナップとかね、そういうやつ、すいません、いろいろ募集してますんで送ってくださいね。こんな感じのレディニーという曲でした。また来週。